どうも、水戸黄門万有記、満を持してですね、今日は、本家本元の、水戸家十五代目徳川成政さんにお越しいただいてですね、水戸黄門に関わる話、またそれ以外の、面白い話を警察庁長官前の、金高長官を交えて3人で、漫遊したいと思いますんで、徳川さんよろしくお願いします。
あ、徳川です、よろしくお願いします。
金高長官もよろしくお願いします。
金高です、よろしくお願いします。
早速ですけれどもですね、本当に満を持して、その熊健吾さんの、金高長官熊健吾さんの後に、徳川さんに来ていただいたんですけれども、は今コロナでまず、本業は殿産業で、それ以外にもお仕事をお持ちなんで、その方も大変なんですよね、はい、コロナで。
そうですね、殿様業で今飯食えませんから、自分は会社でサラリーマンをやっておりますが、会社の方の人のやりくりもこれから大変になってくると思います。
そうでしょうね、はい、会社名出せないんですかね。
あ、某保険会社ということでいいんじゃないでしょうか。
なるほどね、
はい、
ただ手元に今水戸黄門様がお持ちあった本物の、印籠の写真があるんですけれども、
はい、
私はね聞いてる人にみんな言いたいのは、水戸家のお宝って言うと変ですけれども、
はい、
ものすごくいいものがいっぱい残ってるんですよね。
まあ、そうなんですかね、
やっぱりそういうのをですね、はい、もっと世間の人に知らしめていくっていうのもやっぱり一つ大事な、これからやっぱり仕事や思うんですよ。
そうですね、この私が今理事長を務めている徳川ミュージアムというのは水戸徳川家の、伝来品、発端は最初の品物というのは家康公の遺品からスタートしてるわけですけども、その後水戸徳川家が、集めたり 作らせたり、したもの、これが多いわけです。ただ有名なのは名古屋の徳川美術館の方が有名です。
であ
ちらは綺麗なものをたくさんお集めになってというか取っておかれたので、今となってはですね水戸の徳川ミュージアムよりも、よっぽど派手だというふうに思います。ただ我々の方は大正時代にですね売り立てをしているんですね。でこれは名古屋の徳川さんも同じように売り立てをなさっていますが、水戸は何を考えたかというと、いいものから順番に売っていきました。例えば、今林原美術館さんにしまわれている曜変天目茶碗が代表格ですけども、ああいった国宝級のものからどんどん売りに出しています。で、私の祖父がそれを売ったわけですけども、なんでそんないいものから売ったんですかというのを私の父が私の祖父に尋ねたんですが、そしたらそのいいものは誰の手に渡ったって大切にされるから心配がいらないんだと、それよりも我々にしか理解できないようなもの、我々の歴史の証人であるものっていうのは我々が大切にしてやらなきゃなくなってしまうかもしらんと、こういうふうに祖父が言ったと、聞いております。ですからどちらかというと地味めだけれども、ものすごく背景に歴史を背負っているものが多いというふうに言われているのは事実でございます。
水戸家の見識なんでしょうね。
そうですね、
確かに。ちょっとあれなんですけど、あれ林原さんとこですか、藤田ではないんですか。
じゃないと聞いてみますが、すいません、今曜変天目茶碗というのは
藤田美術館
さんですかね、
あるような感じしますけれども、
もう私のものではないので。
そうそう、ちょっといいですか。そうそう、今徳川さんの持っておられるその美術館に置いてあるものっていうのは、例えばどういうものが。
例えば今そこに高橋さんが写真をお持ちですけれども、これ光圀さんの印籠、テレビの水戸黄門の、印籠の元になった ものですね。でこれは黒い漆地に、金で青芋を蒔絵したものであります。大きさは、タバコの、そうですね、ロングサイズの箱より、あの縦は同じぐらいですけど、幅がもうちょっと広い感じですかね、そのぐらいのもので、これが表道具の印籠と言われる、印籠です。要するに正式な正装の時に使ったり、儀式の時に使ったり、というもので、いわゆる大名家として持っていなければいけない、という、あの代物ですね。で普段これを、プラプラ腰にぶら下げて歩いてたわけではないんです。
そうですよね、はい、みんなねこれあの房がないんでね、
はい、
でもよう考えたら殿さんがこれ持ち歩くんじゃなし、家来が持ってますから、うんはい、房はいらないですよね。
まあ、あの殿さんは自分のプライベートの、あの印籠を持ってます。そちらに写真が多分入ってると
思います。あ、本当ですね、
はい、
は
この印籠はちょっとあの真っ黒というよりは少しあの茶色がかった、
なるほど、
はい、赤い漆の印籠に、
なるほど、
はい、これはあの水戸の戸という字をですね3つあのデザインしてあるんですね。
なるほど、なるほど。
で横に戸を3つ並べて、
なるほど、
あの3つの戸で水戸だっていうふうに言ったり、こう丸い形に、青い門の丸い形に並べてみたりっていう、これが光圀公が愛用されていた、
なるほど、あの
光圀公が普段持っていた印籠。
なるほど
です。
これラジオでなかってみんなにこれお見せしたいです ね、本当に。
そうですね。
ただ私びっくりしました。昔あの戸川さんに教えていただいたのは、この印籠って木でできてる思ってたんですよ、
うんうんうん、
よう考えたら戸川さんに聞いたら、木は割れるでしょう、400年持たないですよ。
ああ、
これ和紙なんですね。
和紙です。
うーん、
和紙を溶かして型で固めて、それにあの漆を何度も重ねて、作ったもので、
そうなんですよ、
あの実際踏んづけたことはないですけど、相当硬い強いものですね、はい、
その辺がやっぱりすごいですね。
ですね。
あ、そういうのに囲まれて生きてきた子供時代っていうのはどうなんですか。水戸家には水戸家のルールみたいなのがやっぱあったわけですか。
我が家ですか、
はい、
私の子供の頃っていうのは特に何もないです。あの蔵に近づいてはいけないとかね、蔵の中に入れてもらえないとか、
なるほどなるほど、
はい、あの蔵を番してるおじいさんたちが私が小さい頃おりまして、
なるほど、
そのおじいさんたちが蔵を開け閉めする時に中を、薄暗い蔵の中を覗くんですけ ど、
なるほど、
あの見えたのは木箱ばっかり
で、なるほど、
はい、あの丸裸で置いてあるわけではないので、
なるほど、
はい、あの何が入ってるのかなと思いながら、
なるほど、
あの見てました。だから博物館が昭和52年にあの父が開設をしておりますけれども、その時も博物館に入りたいって言うとですね、金払えって言われました、ね、
なるほど、すごいな、はい、へー、はい、やっぱりあれなんですよ、蔵に近づいたいかんっていう、
うん、
ということは女性にも近づくないう話はやっぱり、
いやそれはなかったですね。
そうですか。蔵に近づく、蔵に入っちゃいけないっていうのは何ですか。徳川さんが蔵からなんか持ち出してどっかに売りさばきに行くかもしれないとか、
そういう、あ、それもあったかもしれないね。息子を使用しないっていうのはあったかもしれない。うちの父親があの昔ですけど、あの蘭の花を栽培してたんですね。で新品種を作り出すっていうのをやってまして、昔はあのバイオがない時代ですから、あの10年がかりで新種ができるんですけども、その新種の鉢を1個かっぱらったらですね、
はい、
思いっきり足がついてバレまして、それ以来信用が失墜してるんだろうと思いますけど。
この番組の提供がですね、水戸黄門ある航海っていう社団法人なんですけれども、
はい、
ただその私はやっぱりこれから日本の、 あの、まあ、お年寄りが増える社会でもう一度水戸黄門っていう方を見直すべきやと思うんですね、
うん、
やっぱりあの医学にも通じて領民のためにいろんなこともして、 それで本人もやっぱりくまなく領地を歩かれたっていう部分もあって、
うん、
そうですね、はい、やっぱり相当の年齢までやっぱり畑を耕したりとか動いておられたんですか、
ね、そうですね、60歳、64歳ぐらいで隠居してますかね。
なるほど、
はい、隠居して10年間は、田んぼ5000平方メートルですかね、絶対ご本人が全部やるわけがないので、茶坊主とかお家来衆にやらせてたに違いないんですけども、ご本人も田植えはしたっていうふうに言われていて、で11票ちょっとをですね、
はい、
その隠居所の所轄のですね、はいはい、代官所に年貢として納めていたそうですね、
はい、なるほど。
で領内をその、まあ、田んぼ仕事っていうのは春の田植えの時期とか、
はいはいはい、
草取りの時期とかですね、
はい、
秋の収穫以外は多分御家来衆がやっておられたんで、ご本人時間がありますから、
なるほど、
領内を巡視に行ってたんですね。でその領内を巡視してその、お役人の不正を暴いたり悪いことしてるやつらを懲らしめたりっていうのをしてたようですから、
それは本当に やったん
ですか。そうですそうです。でそれがその領内だけの話だったのに、その、関西の講談師さんっていうか講談師さんのもうちょっと前になんか水戸黄門万有記っていう本が出たらしいですね。でこれは関東版と関西版と、同じ水戸黄門万有記というものなんだけれども、全然盗作でも何でもなく2種類できたんだそうですね。で関西版関東版がそのどっちが面白いかって話になって、関西版が勝って関西版が講談のお題になったというふうに、つい最近聞きました。はい、でもしそういうことだとするならば、関西版の講談がその流行って、それで水戸黄門万有記がですね一躍有名になったんだと。
なるほど、なるほど。
こういうことのようですね、はい、
ただ私はまあ関西におりますから、神戸が発展したある部分っていうのはものすごく水戸黄門さんによるところが多いですよね、うん、
はいはいはい。
というのは水戸黄門っていう方が大日本史の編纂で南朝の後醍醐天皇を最後まで守った楠木正成っていう人間の墓を探してこいと、
はい、
そっからスタートですかね。
そうですね、要はですね、神武天皇から大日本史の編纂って始まってるんですね。
なるほど。
で五胡松天皇までの間が大日本史の守備範囲になるんですけども、その神武天皇からずっと調べていくと、途中でその北朝政党だとか南朝政党だとかっていう枝分かれの時期がありました
、ね、はいはい、
でそこをその邪神を抜いて本当にどっちが正しいんだっていうのをその調べようということになって、助さん格さんに命じてですね、でお墓探しが始まったように聞いております。
それが港川神社の発祥なん
で ね、はい、でそれでここが楠木正成公の墓だというのが分かって、で、その大日本史の編纂の学者さんたちの研究によってですね、楠木正成は天下の大悪人ではないと、
なるほど、なるほど、
いうことが分かり、
なるほど、
それであればそれは検証してやらなければかわいそうだというんで、ああ中心南氏の墓っていう石塔を光圀公が命ぜられて建てたんですね。
そうですね。
でそのそこがそのお墓ということになっていて、
はい、
そのお墓を守るように港川神社っていうのが後でできたんだと。
そうですね、
はい、そういうことのようです。
ただびっくりしますのは神戸地震でほとんど倒れたんですけれども、水戸黄門が建てた南氏の墓っていう
お墓、ビクトンですか、
ビクトンもしれ
ない
。それはやっぱり当時の技術の凄さなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
それからそれともう一つ、私ね、その前の放送の時も言いましたけれども、厚労省の人がある時に まあ、その担当局長ですけどね、もうだいぶ前に高橋さんなんとかこう年寄り歩かせてもらうのもどうしようもないと、でそのやっぱり日本ではイメージ的にお年寄りが歩く元気でってやっぱりこの水戸黄門さんのイメージがあるんで、でどっからっていういろんなところでやったんですけれど結局はやっぱり神戸が一番いいやろと、でその港川神社とかですねああいう場所からでそれを全国に広めていくとというのはやっぱりねきっかけと楽しみですよ ね、 そういうふうな場を提供する、そのためにはどうしても本家のお力がなかったら、本家がそんなもん俺ところの先祖の名前使って歩こうかいなんか嫌じゃって言われたら大変ちょっと困るん でそこでですね、本家さんも騙してなんとか名誉会長あたりになっていただいて、僕ねやっぱり全国に水戸黄門のね書いて作るべきは思うんですよ、というのは水戸黄門さんの話を聞けば聞くほど例えば長生きするために自分で領民にこの薬は何に効くとかいうそういう本まで配ってるんです
。ああ、休眠妙薬
ね、あの時代に、はい、それはねやっぱすごいことや思いますよ、で昔のやつをですねいろいろなんか水戸家にはその時の漢方薬がまだ残ってるらしいです。
ああ、ちょっと話がごちゃごちゃですけど。
いやいや、ねえ、ラジオ
でね。もともとその徳川家康が大の薬好きだったんですよ。
はいはいはい。
で、その徳川家康は自分で薬を調合して自分で飲んでたんですね。はい、で、その調合した薬っていうのはうちの徳川ミュージアムにまだ
あるんですか。
で、一遍封切ったんです。中生でした、
ね、そうですか、
国立衛生研究所で今研究していただいたりしてますけど。
それは何の薬なんですか。
それはね競争薬ですね、競争剤ですね、家康らしいなと思うんですけど。
そうですか、
はい、それがこんなね大きな、そう高さ20センチぐらいの夏目、直径20センチ、高さ20センチか25センチぐらいの夏目2つに、はい、入ってるんですよ。でそのカマキリの卵とかね、
はいはいはい、
入ってるペースって、で私それ
くすねて飲んで
飲みました。
本当に
そんな400年以上前のもん大丈夫ですか。
すっごい日記の匂いがすごいんですよ、開けるとね。
へ
え、この放送局の会社と違いますけど、某国営放送局の、
はいはいはい、
方と一緒にせーので舐めようって言って、で舐めましたが、まだ生きてますけど。
で、はい、どうでした、効果のほどが。
いや効果があるかどうかもうほんの一すくいですからね。
あ、はい、ということは未だに飲んでも大丈夫やってい
う
ことですかね。
大丈夫だっていうふうに言ってます。
すごい。
ただその分析法っていただいたんですよ、
はいはい、
そしたら水銀とかヒ素とかトリカブトとか入ってるんですよ。でって言ったら先生は笑っておりましたけど、要するに毒消しは毒なんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
だから微量入ってるんですと。で微量入っててもそれは問題ないんですと言われて、
まあ、始皇帝もね長寿のために水銀を飲んでたって言ってね、有名なあれ
ですけど、抗体ができるんですね、
うん、だと思います、で他の毒を消すっていうこと
らしいです。それは
そうですかね。でそういうのをその光圀公もお勉強してって、
なるほどなるほど、
で空に困ってるような山間部のお百姓さんたちっていうのは薬すら買えないじゃない
です
か。であればまずどういう症状が出てるのか、
なるほど、
でその症状をお百姓さんの民家の周りにある雑草とか、
はいはいはい、
木の実とかを煎じたり、
はいはい、
砕いて食べたりっていうので、その症状が薄れたらこの病気だ。
なるほどなるほどなるほど。
で病気を確定したらば、里の医者合意のとこへ行きなさいと。でどこどこの誰々だと名乗って薬をもらいなさいと。
なるほど。
でそれは漢方薬をくれるわけですよね。でその漢方薬代は藩が持つと、
へえ、
から
素晴らしい、ただで、素晴らしいですね、
ただで持ってけと。
だから今話聞いてたらコロナ対策を見てます ね、 いい
です
ね、
はい、そうです ね、 ね、症状が確定するまで
自宅にいなき
ゃいけないんですけど、
へ
え、そういうその のですね、大日本史を編纂している学者の中に医者もいるので、
なるほど、
そういう医者に命じて作らせるんですね。
はあ、
でそれが出来上がったらばこれを全国に配ってるんですよ。で全国に配るって言っても別にその郵便で出すわけじゃなくて、はいはい、江戸の屋敷へ持ってきて、
なるほど、
で江戸は参勤交代で全国のお殿様が来ます、はいはいはい、外交の場ですから、そこでこういうの作ったぞって渡すわけですね。そうすると九州では日立の国の雑草が生えてませんとあんまりね、だからじゃあ九州の鹿児島だったらどういう草が同じ効果かっていうのを調べて九州版ができる、
なるほど、ね、
要するに薩摩藩版ができる、はいはいはい、というふうにして全国のお大名がそれを元にいろんなもの作ってるんですね。
なるほど、
ね、だ今でいう家庭の医学ですよね。
そうですね、はいはい、そういうことをやったっていうことをもっと一般の人にやっぱ知らせるべきですよね。
うん、そうですね、
本当にやっぱりそういうふうな部分っていうのは、
そうですね、ただその一目見て今お話したようなストーリーが分かるもんじゃないんですね。
なるほど、
あの A4 版を2つにした A5 版ぐらいの小さな本なんですよ。
なるほど、
で開いた場所はそのミミズがのたくたみたいな字書いてるでしょ。でそれが読めないでしょ、お客さんにしてみれば。
なるほど、
だからそれをもし今のように説明しようとするとやたらに説明版がでかくなって、
うん、そうですよね、
説明版を読みに来てるのか、
う
ん、現物を見に来てるのか、
そうですよ、ね、
博物館の中で分かんなくなっちゃうので、
そうですよね、
だからさらっと置いてあるんですよ、はい、今も置いてあります、
う
ん、
あ、そうですか、
あの展示してますけども、
本当にそういう面では、
はい、
これから水戸黄門っていう方がもう一度いろんな面でこれからの日本のその水先案内には必要な歴史上の人物だと思うんですけれども、
うん、
ちょっと今週は大変いつもと違った、
はい、
真面目路線で、
はい、勉強になりましたね。
たまには真面目路線でいかに東川さんのお人柄が出たあれですね。
いやいや、本当にそんなに不真面目に。
いやそれではまた来週もお付き合いよろしくお願いいたします。
は
い、
今日はありがとうございます。
高橋真也と
金高正人と
徳川成政でございました。